三人よれば文殊の知恵ということわざがあります。普通の人、凡人であっても何人かが集まって考えれば素晴らしい知恵が出るという例えであります。一方その反対語として、船頭を多くして船山に登るということわざがあります。これは人が寄り集まっても自分の考えを主張し人に支持するような人が何人かいると考えが一つにまとまらずとんでもないことになるということの例えであります。何か物事を考える、あるいは問題を解決しようというときに何人かが集まってそれぞれの考えを出し合えば、一人では考えつかなかったような思いも考えつかなかったような思いもよらないことや、より良い方法や解決策が見つかるといったことはよくあることでありましょう。しかしそれは集まった人たちが互いに相手を尊重し人の意見や考えを聞く耳を持っているからです。そうでなければ人間同士が互いに尊重し合い自分以外の人の意見や考え方を聞いて理解しようと思う、そういうことがなければいくら集まってもバラバラです。一つの考え方で一致するとか一つの方法や解決策が導き出されるなんてことはありえないでしょうし、当然対立も起こるでありましょう。今年も8月を迎えました。8月は平和について考え、平和を願い、平和のために祈るという機運が高まる時であります。それはやはり広島と長崎の原爆の日を迎えるからでありましょう。この71年前の出来事、人間が犯してしまった過ちを決して忘れてはならないという思いは、年を追うごとに被爆者及び被災地に生きる子どもたち、若者たちから世界中に発信されるようになっているようであります。平和という言葉を国語辞典で引きますと、戦争などがなく穏やかに収まっていることとあります。この意味からすると、この社会、この世界が平和であったということがあったでしょうか。果たして答えは否であります。大げさではなく、人類がこの世に誕生してから今に至るまで、この社会、この世界が平和であったことなどほんの一瞬もない。常に社会のあっちこっちで、世界のここあそこで人間同士の対立、一つの国内での争い、国と国との戦争、民族や宗教間における対立争いが絶え間なく続いているのです。ですから平和について考え、平和を願い、平和のために祈ることも人類の歴史の中で面々と続けられてきたことでありましょう。どうしたらこの社会、世界が平和になるだろうか。三人よれば文殊の知恵のごとく、人々は寄り集まって、ああじゃない、こうじゃないと考え、意見を出し合う。平和についての専門的な知識を有する人たちが集まって協議をする。そういうこともこれまで散々やってきているのです。それによって一時的な平和、あるいは特定の場所や地域で限定的な平和が実現することはある。しかし一向にこの社会、世界の現実は変わらない。いや、変わらないどころか悪くなっていると言っていいでしょう。それはやはりどうしたらこの社会、世界が平和になるだろうかという話し合いが、船頭を多くして船山に登るのごとくになっているからではないか。互いに相手を尊重することなく、人の意見や考えを聞く耳を持たず、それぞれ自分の考えを主張し、それを正当化する。平和のために軍隊を持ち、軍備を充実させ、戦争に備えて法律を整備させるといった考えも、そういった主張もそのうちの一つでありましょう。子供でも、それ言ってることおかしいよと分かることを大の大人が平然と言い募っているわけですから、 平和実現のために一致することは極めて困難なのです。今日平和について考え、平和を願い、平和のために祈ることを覚えて捧げる平和聖日の礼拝において示されている聖書の御言葉は、旧約聖書ヨブ記から、そして新約聖書はコリントの信徒の手紙1からでありますが、共通している言葉があります。それは知恵です。知恵を国語辞典で引きますと、物事を判断し計画を立てて処理する心の働きとあって、続けてあるのは知恵者、これは知恵の優れた人とありました。要するに知恵というのは、物事を判断し計画を立てて処理するためにいろいろと考えることであって、そのために必要な学問、知識や能力、技術といったものです。ですから知恵者というと、やはり優秀な人や学識経験者、有識者といった人のことになる。これが世界一般における知恵であります。しかし聖書における知恵とはそれと全く違います。知恵はどこに見出されるのか、分別はどこにあるのか、人間はそれが備えられた場を知らない。それは命あるものの地には見出されない。すべて命あるものの目に隠されている。知恵はどこから来るのか、分別はどこにあるのか、それを知っているのはすべてのものの被造物であり、すべてのものの創造者であり、すべてのものを作られた全知全能であられる神のみであると、こうヨブ記は語っている。それゆえに知恵というのは他の何よりも価値のあるものであって、金銀財宝など比べるに値しないと聖書はこう記すのです。それほどまでに言われる知恵とは何か、28節を読みます。主を恐れ敬うこと、それが知恵。悪を遠ざけること、それが分別。主を恐れ敬うとは、主なる神、全知全能なる神、唯一なる誠の神を知り、神を信じて、神の前にひれ伏すということです。神の前にあって、人間の力、知力、能力などは無に等しいということを思い知り、自らの小ささ、愚かさ、罪深さを認めて、神の前に自らのすべてを明け渡すということです。それはすなわち神の前にあって、すべての人間は年齢、性別、国籍、肌の色、民族、文化、宗教といったさまざまな違いはあっても、一人一人が命を与えられ生かされているものであるということを知り、自らもそのうちの一人であることを自覚すること、それこそが知恵である。また、悪を遠ざけること、それが分別という言葉もあります。分別というのは、国語辞典で引きますと、道理を考え分けること、常識に沿った判断力とあります。しかし、聖書によりますと、分別とは悪を遠ざけることだ。これは明らかに神を知る者としての分別、すなわち知恵ある者の分別ということでありましょう。神を知る者として生きるということは悪を遠ざけること、それが聖書における知恵者であるということです。一方、今日の新約聖書コリントの信徒の手紙1の2章11節以下を見ていきますと、13節に知恵という言葉が出てきます。まあ、この箇所16節までに言われていることは何かというと、人は何によって神を知るかということでありましょう。人は何によって神を知るかということ、結論を言いますと、人は神の霊、神の力によって神を知る。それ以外にない。人間の知識や知恵によって神を知ることはできないのだということです。この手紙を書いているのは敬虔なユダヤ教徒であったところから、 復活されたイエス様に出会い、劇的な改心によってイエス様を信じる者となり、さらにはイエス様を証しする者、使徒となったパウロという人です。手紙の読み手はパウロの宣教によって設立されたコリントという町の教会の人たち。その人たちはもともと皆が異邦人でありましたから、人の手によって作られた偶像を神として崇める者たちであって、本当の神を知らない人たちでありました。しかしパウロはそういう人たちにイエス様のことを証しし、イエス・キリストの福音を通して本当の神を指し示し続けたのです。そしてそのパウロの宣教活動によってイエス・キリストの福音を信じた人たちが一つところに集まり、教会が設立されたわけでありますが、パウロが次の宣教の地へ向かうためにコリントを立ち去った後、教会にさまざまな問題が起こった。いろんな問題が勃発してきた。そのことを知ったパウロがこの教会の人たちのことを案じて、いろんな問題を解決へと導くために書き送ったのがこの手紙です。